想像してみてください。数ヶ月に及ぶ巨大なクライアントとの交渉をようやくまとめ上げて、
はい、
契約書にサインをした直後、オフィスを出て、ああやりきったって大きな安堵のため息をついた、そのわずか5分後ですよ。
よくあるパターンのやつですね。
そうなんです。車の鍵を車内に閉じ込めたままドアをガチャンとロックしてしまう。
ははは、やってしまいますねそれ。
極度のプレッシャーから解放された瞬間に信じられないようなボンミスをしてしまった経験、リスナーのあなたにもありませんか？あるいはなんかこう、ここまで時間と予算を投入したんだからという理由だけでどう見ても破綻しているプロジェクトを維持になって続けてしまったことは？
それは日常やビジネスにおいて私たちが無意識なうちに陥ってしまう思考のバグですよね。人間がいかに不合理な判断を下す生き物であるかを示す非常に興味深い現象です。
本日の探究ではまさにその思考のバグの正体に迫っていきます。今回私たちが読み解く資料は2026年2月19日に公開されたフィーニックス愛知というバドミントン教室のオンラインレポートです。
バドミントンですか？
ええ、一見すると単なるスポーツの技術指導の記録に見えるかもしれません。でも違うんです。私たちの本日のミッションはこのコートの中で起きている現象から、あなたが日常生活やビジネスで直面する壁を乗り越え、自分自身の思考のソフトウェアを根底からアップデートするためのヒントを抽出することです。
このレポートの特筆すべき点はですね、バドミントンという限られた空間の出来事を、歴史とか脳科学、そして人間の心理というマクロな視点へと接続している点なんですよ。
確かにそうでした。
スポーツの戦術論にとどまらず、極限状態における人間の意思決定プロセスそのものを解剖していますよね。
さて、では早速これを紐解いていきましょう。まずレポートの冒頭でコーチが語っているのが深い関係の真の定義についてです。
はい、あそこはハッとさせられましたね。
教室の参加者からの相手から厳しい指摘をもらえることが深い関係を築いている証拠なのかという疑問に対してコーチは一つの基準を提示しています。
ええ、
普段はちょっとしたミスをしても怒らない人がある時急に怒り出して、おいそれ自我よぞ、お前らしくないじゃないかと踏み込んでくる、これこそが深い関係への第一歩なのだと。
なるほど。
一方で相手の顔色を伺って波風を立てない正解を探すのは単なる依存関係に過ぎないと言い切っています。
ここで非常に興味深いのはですね、その正解探しという一見すると適応力が高そうでスマートな行為を依存という言葉でバッサリ切り捨てている点です。
ただちょっと待ってください。職場で上司や同僚がいきなりお前らしくないって怒り出したらですよ、
ええ、
私の最初の反応は、ああ深い関係だなではなくて、なんか急に感情的になってどうしたんだろうってちょっと警戒してしまうと思うんです。
そうですよね、わかります。
これって一歩間違えると単に職場の心理的安全性を壊すだけになりませんか？その機嫌を取ることと深い関係の境界線ってどこにあるんでしょうか？
そこをすごく鋭い指摘です。単なる感情的な爆発とコーチが言う深い関係の違いは、その怒りの焦点がどこに向かっているかにあるんですよ。
焦点ですか？
はい。理不尽な怒りというのは自分の思い通りにならないことへの苛立ち、ベクトルが自分に向いている。でもコーチが例に挙げたお前らしくないという怒りは相手の本来のポテンシャルに対する信頼がベースにあるんです。
あー、なるほど。
つまり現在の低いパフォーマンスそのものに対して起こっているのではなくて、あなたの基準はもっと高いところにあるはずだという期待値とのギャップに対するフラストレーションなんですね。
ということは相手の今の状態じゃなくて本来持っている恥の能力を基準にしているからこそ一時的な摩擦を恐れずに踏み込めるわけですね。
軽く収まるかなってその場しのぎの正解を探す行為は相手のポテンシャルに向き合うことを放棄している状態とも言えます。
放棄している。
環境とか相手の機嫌という外部要因に自分の行動を委ねてしまっている。だからこそコーチはそれを依存と呼んだんです。リスナーのあなたも職場の人間関係で無意識のうちにその場を切り抜けるための正解を探すことにエネルギーを費やしていないでしょうか？
耳が痛いですね。
それは一見スマートな処世術に見えて、実は相手と対等に向き合う機会を自ら手放しているサインかもしれないんです。
正解探しは依存である。これは日々のビジネスコミュニケーションの前提を大きく揺るがす視点ですね。そして無意識に反応してしまうという点では、このレポートの次のセクションで語られる反射マンのメカニズムも強烈でした。
ああ、ダブルスの前衛と後衛の駆け引きの部分ですね。
ええ。実際のプレイ動画の分析から高度な心理戦の構造が明かされています。レポートによると、 前衛の選手がネット前でぴょこぴょこと細かく動く。たったそれだけの動作で後ろにいる後衛の選手が強打を打てなくなってしまうそうなんです。
はい。
ただこれってどういう物理的なメカニズムなんでしょうか。後ろの選手はなぜ前衛の動きにそこまで影響されるんですか。
それはですね、後衛の選手が抱える根源的な恐怖心が関係しています。つまり自分の渾身のスマッシュが目の前にいる味方の後頭部を直撃するかもしれないという物理的なリスク計算が無意識のうちに働くからです。
なるほど、危ないですからね。
前衛がぴょとぴょかと不規則に動くことで後衛の脳は一瞬当たるかもしれないという警告を発します。結果としてスイングに無意識のブレーキがかかり強打できなくなる。相手チームはこの生理的な躊躇を意図的に引き起こしているわけです。
ということは単なる心理的なプレッシャーというより脳が身体の安全を守るために強制終了ボタンを押しているような状態なんですね。
ええ、まさに。
そしてレポートでは飛んできた球に対して何も考えずにただラケットを出してしまう癖を反射マンと呼んでいます。球が来たから打つ、前衛が動いたから避ける、この条件反射から抜け出すには配球の想定力を鍛えるしかないとコーチは説得しています。
反射で動いている限り相手が仕掛けた罠に永遠にはまり続けることになりますからね。ここでコーチが提示する解決策がまた秀逸なんですよ。
はい。
前衛を避けるのではなくてあえて前衛に向かって打つという逆転のアプローチです。
普通に考えたら前衛という障害物を避けて空いているスペースに打ちたくなりますよね。なぜわざわざリスクの高い前衛に向かって打つんでしょうか。
前衛を避けようとしてコントロールを重視するとどうしても球のスピードが落ちて軌道が浮きやすくなるんです。それは結果的に相手に最大のチャンスを与えることになってしまう。
ああ、なるほど、甘い球になっちゃう。
だからこそあえて最短距離にいる前衛の正面に向かって速い球を打ち込むんです。そうすれば相手はラケットを振りかぶる物理的な時間がなくなり窮屈な返球しかできなくなる。問題を避けるのではなく問題のど真ん中にあえて突っ込むことで相手から時間というリソースを奪い取る戦術です。
いや、これを私たちの日常に置き換えてみるとかなりドキッとしますね。次々に飛んでくるメールやチャット、あるいは降ってくるタスクに対してただ来たから返すという反射マンになっていないかと。
まさにその通りです。ビジネスにおいて私たちは常に受信トレイの未読マークに反射してしまいがちですよね。でもそれでは永遠に他人のペースで踊らされることになります。
ええ、
相手の次の要求を想定し時には一番厄介な関係者の懐にあえて飛び込んで先に条件を提示してしまう。反射から想定へ、そして回避から直面へのシフトです。
問題を避けて空きスペースを探すのではなく問題の中心に向けて打ち込むことで主導権を握る。非常に実践的です。そしてここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
このバドミントン教室の戦術論の直後になんと突然第二次世界大戦の歴史教材が登場するんですよね。
もし私たちがこの事象をさらに大きな視点と結びつけてみると人間の認知バイアスがいかに時代や規模を問わず普遍的なものかが見えてきます。
ええ、
レポートでは日本が敗戦濃厚だったにもかかわらず戦争を止められなかった歴史的背景とバドミントンの試合中に間違った戦術から抜け出せなくなる心理を重ね合わせています。ここでキーワードとなるのが精神のサンクコスト、つまり埋没費用と情報軽視です。
サンクコスト自体はビジネスでもよく使われますよね。ここまで数千万投資したシステム開発だからバグだらけでも今さら中止できないみたいな状況です。
そうですね。
でもコーチはそこに情報軽視という概念を組み合わせています。これは単に情報を見落としているということなんでしょうか。
いえ、情報軽視は見落としではありません。目の前にある不都合な事実を自分のエゴやプライドを守るために積極的に無視するという心理的な防衛規制なんです。
積極的に無視する。
歴史的な敗戦のプロセスでもそうであったように人間はここまで犠牲を払ったのだから自分が間違っていたはずがないと思い込みたい生き物です。その結果撤退すべき明確なデータが目の前にあるのにいやまだ逆転できるはずだと根拠のない希望的観測で事実をねじ曲げてしまうんですよ。
それをバドミントンの試合に当てはめるとこの打ち方でずっと練習してきたんだならとかさっきはこれで1点取れたんだからという過去の投資への執着がサンクコストになるわけですね。
はい。
そして相手に読まれて連続視点しているという目の前の情報を無意識に軽視してしまうと。
その通りです。周りに人に勝ちたいとか自分の正しさを証明したいというエゴが強くなればなるほど人はサンクコストの呪縛にとらわれて客観的な情報を捨てるようになります。
国家の意思決定から休日のスポーツまで、人間のシステムは全く同じなんですよ。
リスナーのあなたも、今まさに直面している課題の中に、この構造が隠れていないでしょうか。過去の労力やプライドに縛られて、本当はもう別のアプローチに切り替えるべきだと薄々気づいているのに、損切りができないプロジェクト。
ありますよね、そういうの。
エゴを守るために、顧客からのネガティブなフィードバックを情報軽視していないか。この歴史の失敗のメカニズムを知っておくことが、極限状態で冷静な判断を保つためのワクチンになりますね。
サンクコストを断ち切るには、過去ではなくて、これから先どうすれば最も損失を減らせるかという未来の視点に強制的に切り替える訓練が必要です。
ええ。
そしてレポートは、この強制的な切り替えの重要性を今度は脳科学のアプローチから解き明かしていくんです。
はい、ここからがまたリアルな分析でした。エリさんのプレーという事例が紹介されています。厳しいラリーの末にギリギリの素晴らしいショットが見事に入った。誰もがよしと思ったその直後に、今度は信じられないような簡単な球をミスしてしまったという場面です。
ええ、
これ冒頭でお話ししたプレゼン直後に車の鍵を閉じ込めるのと全く同じ現象ですよね。
そうなんですよ。コーチはこれを脳がほっとした瞬間に引き起こすダウンレギュレーション、つまり機能低下として説明しています。ああよかった、ギリギリ危なかったなと安堵した瞬間、脳は脅威は去ったと判断して、極度の集中状態を解いてリソースを節約しようとするんです。
なるほど、省エネモードに入っちゃうわけですね。
緊張の糸が切れたこの空白の数秒間に次のプレーが始まってしまうからミスが起きるんです。
では大成功の直後、あるいは危機を出した直後のこの脳のサボりを私たちはどうやって防げばいいんでしょうか。
コーチが提案している対策は極めて実践的です。あ、今自分はホッとして脳の機能が落ちているなぁと自覚した瞬間に、強制的に相手はどういう心境かなと意識のベクトルを外部に向けることです。
あ、自分の内側に向いている助かったという安堵感から、外側にいる他者への想像力へとスイッチを切り替えるわけですね。
そうです。脳にまだ処理すべき外部情報、つまり相手の心理があるぞとタスクを与えることで、低下しかけた覚醒レベルを再び引き上げるんです。
なるほど。
相手の心境を想像することが脳のアイドリングストップを防ぐ再起動ボタンとして機能するわけです。そして相手の心理を想像できるようになった先に到達するのが、次のヨシーの進化したプレーで示される高度な概念です。
出ましたね、立体的な空間支配。初心者はコート上から平面の地図のように見て、あそこが空いているからあの穴に打とうと考えます。しかし上級者は違う。彼らは空間を立体的に捉え、自ら空間を支配していると。
はい。
ただこの立体的な空間支配という言葉、ビジネスの文脈だとまだ誰も気づいていないニッチな市場を探せというよくある教訓に聞こえがちですが、どうやらそういう単純な話ではないようですね。
いえ、単なるブルーオーシャン戦略のような隙間探しではありません。ここで言及されているのはリソースの操作なんです。
リソースの操作。
上級者はすでに存在する空きスペースを探すのではなく、相手の2人の選手を意図的に狭いエリアにギュッと追い込むような配球をします。すると何が起きるか、相手同士でラケットがぶつかりそうになったり、どっちが取るんだという心理的な躊躇、お見合いが発生します。
つまり相手の人形と心理に負荷をかけて混乱させることで、本来そこにはなかったはずの致命的な穴を強制的に作り出しているわけですね。
その通りです。平面的な視点は環境に対するリアクション、反応に過ぎません。しかし立体的な視点を持つプロフェッショナルは環境そのものをデザインします。相手の心理的な迷いや物理的な制約を利用して、自己に有利な空間を相手に差し出させるんです。
差し出させるか。
のではなくて、競合他社が手を出せないジレンマに陥るような状況を意図的に作り出し、自らの手で有利な空間をこじ開ける。これが真の空間支配です。
反射マンからの脱却、サンクコストの認識、脳の安堵への対処、そしてリソースの操作、これらが全てコート上の数分間の出来事に凝縮されている。いやー、すごいですね。
本当に濃密な時間ですよね。
では結局のところ、これは何を意味しているのでしょうか。レポートの最後は非常にユニークなことに AI からの感想文という形で締めくくられています。
人工知能が人間の行動パターンを客観的に分析している点が非常に示唆に富んでいます。 AI は過去の努力への執着や危機を出した直後に安堵してミスをしてしまう現象を人間特有の脆さであり揺らぎであると表現しています。機械にはエゴもなければホッと知るという感情もありませんから。
AI から見れば人間の脳はバグだらけの非効率なシステムに見えるでしょうね。
しかし AI は同時にこう結論付けています。人間はその脆さを知っているだけでパニックを劇的に減らすことができると。
ええ。
そしてその揺らぎによって生じる隙は相手への想像力というこれまた人間にしか持てない能力によってカバーできるのだと。
完璧ではないからこそ想像力で補い合うことができる。美しい結論です。そしてレポートの最後にコーチのこんな言葉が記されています。やられに行って学ぶ方が近道、あそこで安全策を取って上に上げていたらなかなかうまくならない、挑戦して失敗していいんですと。
これはある重要な問いを提起していますね。
と言いますと？
私たちは日常の中でミスを極端に恐れ波風を立てない正解ばかりを探しがちです。サンクコストに縛られ自分の戦略が間違っていたと認めることを恐れます。しかし脳がホッとして油断した時に出るミスや反射的に動いてしまったがゆえの失敗の中にこそ私たちの思考のバグが最も明確に現れるんですよ。
つまり無意識に出てしまう恥ずかしいミスこそが自分の思考のソフトウェアがどこでフリーズしているかを示す最良のエラーログ、診断結果だということですね。
そういうことです。リスナーのあなたが今過去の投資やプライドというサンクコストにとらわれて無意識に避けている見たくない失敗、実はそれこそがあなたが平面的な反応から抜け出し空間を立体的に支配するための最大のヒントなのかもしれません。
なるほど。失敗を恐れて安全な場所にとどまる限りソフトウェアのバグは放置されたままだと。
ええ、波風を立てない依存関係から抜け出すには摩擦を恐れずに踏み込むしかありません。
明日あえてあなたが避けてきたその見たくない失敗のど真ん中に自ら飛び込んでみてはいかがでしょうか。痛みを伴うかもしれませんが、そこからしかあなた自身の真のアップデートは始まらないのですから、今回の探究がその一歩を踏み出すための歴史のワクチンとなれば幸いです。それでは次回の探究でまたお会いしましょう。